ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。一昔前とは違って、早期発見で治療すれば以前と変わらない生活ができる、治るということで、がんを、公表する方、芸能人に関わらず身近でも増えていますよね。私もね、がんに特化した保険に入っているんですけれども、この保険のおかげで治療の幅も広がるので、もしもの時の悩みが減ったように思っています。何かに特化した保険ってね、がんがやっぱり有名なんですけれども、その他にもいろいろあるそうですよ。今回はあの方にそれを聞いてみたいと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回はですね、ちょっと変わった何かに特化した保険、あの方に聞きたいと思っているんですけれども、やっぱりね、そういった引き出しは株式会社ヤンの中でも西山監督が一番持っていらっしゃるのではないでしょうか。西山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、代わりなりのね、保険、はい、前回ね、出演いただいた時もちょっとお話いただいたと思うんですけれども、
大石さんにちょっと食いついていただきましたよね、はい、皆さんやっぱりちょっとそういうところに興味のある方多いんじゃないかな。
あると思います、あると思います、はい、
少しお話用意してきました、
はい、まずは、
そうですね、まずラジコン保険っていうのご存知ですか。
ラジコン保険、はい、よくね、お子さんがね、電池入れてね、何かのアンテナみたいなやつピーって動かすのラジコンですか。
そうです、そうです、それのね、大人版っていうのかな。ヘリコプターとか船とか、競争ですごい、そのモーターじゃなくてエンジンがついてるようなやつあるじゃないですか。それ用に、用意されたのがラジコン保険ですね。子供さんのやつは普通の賠償責任保険で、
あ、そこそこ、
はい、やれますんでね。
で、保険があるっていうのは分かったんですけれども、どんな内容なんですか。
もう、まず第一がその第三者に対する賠償責任保険ですね。落ちたものが物に当たったとか、はい、人を怪我させてしまったとか、いうような時に保証が効くというような内容ですね。それに加えまして、動産総合っていうのをつけることもできるんですね。
動産総合なんですか。
機体が落ちて破損してしまったとか、
はいはい、
一機何百万とかするようなね、農薬散布の飛行機なんかございますから
、
そういうのを特約でつけたりとかいうこともできます。
じゃあ最近、はい、話題のドローンってどうなるんですか。
姫路城にぶつかったりしましたよね。ドローンはね、ドローン保険っていうのが発売になりました。
へー。
ほぼほぼラジコン保険の範疇になるんですけども、それに加えて機体の捜索とか、回収の費用が保証されることになりました。
じゃあ、姫路城にぶつかったっていう話があったんですけれども、はい、もしその時にドローン保険に入ってたとします、明らかに姫路城を、破損したっていうことになりますよね、はい、それって賄えるんですか。
そうですね、ドローン保険もね、付保するため の, その条件というのがありまして、
はい、
自分の趣味の使用で使う場合はその保険入れないんですよ。業務用にね、例えばその姫路城 の, その管理とか、それから測量であるとか、さっき言いましたような農薬散布であるとか、人を捜索するための捜索費用で、を稼ぐため の,、業務用の使用ですね。そういうものに、そういう機体に関して付けられるのがドローン保険でありますので、この間の人は勝手に自分で撮影するのに使ってたんで、ラジコン保険に入っておられれば使えるとは思います、
で、その捜索費用まで出るっていうことなんですけれども、
遠いところまで飛んでいきますんでね、普通のラジコンでしたら目視できるところで操作するわけじゃないですか、見えてるところでね。ところがドローンは自分自身にそのレンズ、カメラがついてますんで、もう人が見えなくなるところまで飛んでいっちゃうわけですよ。谷の向こうとか山の向こうとか、そういう場合の捜索費用ですね、それが交通費 とか宿泊費用とか
私がなくしたら、ねはい、私が そこまで探すための交通費はもちろんだし、うん、
電車代であるとかね
泊まっても OK なんですか。
そうなんです。
へえ、その上限って大体あるんですか。
あの今のところ上限っていうのはもうあの最初に設定していただくんですね。あ で, あれあのですから、まあ、大体国内であれば、まあ、海外まで飛んでいくことないでしょうから、ね、賄えるような状態ではあると思います。
至れり尽くせりですよ ね,
そうですね。
ドローン1台とかラジコンでもね、
はい、
他に何か面白いのありません。
そうですね、あのこの度はね、うん、パーツ保険、これにちょっと重点を置いて話したいなと思って。
何ですか、機械。
うん、機械の、ね、パーツ保険というのはもちろんあるんですよ、
うんうん
はい、車が、ねその事故で壊れたんじゃなくて、はい、故障で壊れて昔の車であるとか、うんまあ、最新型の車の場合パーツって高いじゃないですか、
うんうん、
でそういうのを賄える保険というのは、まあ、うちは扱ってないんですけどパーツ保険というので、うん、存在するのは存在するんですけども、今回は人体のパーツ保険。
人体のパーツ、
はい、そのお話をしたい
と思
います
。とか目とか。
そうですね、あのよくね10億円の美脚とか、
はいはいはい、
1億円の 瞳とかっていうの週刊誌とかで話題になるじゃないですか。あれってもうそれだけの金額の保険に加入しましたよっていうようなことが、
あの額は、はい、あのみんながあの人の足綺麗から10億円だろうではなく、保険がそれだけかけてるってこと。
その人のプロダクションであるとかその人本人がですね、
うん、
俺の腹筋にはこんだけの金額の価値があるだろうということで、
うん、
あのまあ、国内の保険会社でパーツってのはちょっと難しいんですけど、うん、海外の保険会社に1億円10億円ということで入ってるんですね、
うん、どんな人が入ってるんですか。
あのね、公表して話題になった人はちょっと調べてみたんです、
う
ん
う
ん、聞いてもらえます、
うん、聞きたい聞きたい聞きたい。
まずね、身近なところで小島よしおさんご存知ですか、
ね、うん、おそんなの関係ね、
はい、あの人はね腹筋に1億円
付
け張りました、うん、それからね田中美奈子さんという女優さんが、
うん、
瞳に1億円
1億円、
はい、でちょっと前の方になるんですよ、森高千里さんとか浅野ゆう子さん、うん、米倉涼子さんが足に1億円、うん、
1億円、
はい、井上晴美さんがバストに1億円。
バスト、
はい、
へえ。
久美さん1億円
いやいや、もう次行きます、ね、誰か他ないんですか。
香取慎吾さんがね、うん、お尻に2億円。
海外には、
こっからもうね、桁違いになります、う
ん、はい、
ジェニファー・ロペスさんがお尻に340億円、
うん、じゃあなんで桁って何億でもあれなのに何百億
何百億です、
。
それからね、マライア・キャリーさんご存知ですよね、うん、
知ってます知ってます。
足に1190億円
1000億以上。
そうなんです。
うわ、
でジュリア・ロバーツさんが笑顔に35億円、
うん、あの笑顔キープできなかった時に、
そうですね、何かそのお顔に傷がついてしまったとかいうような時に35億円の保証を得るための保険に加入してらっしゃるんですね、うん、
男性は男性、
うん、あのねスポーツ選手でいうとデビッド・ベッカムさん、
お
足に82億円。
でもあの足を使う商売じゃないですか。
そうですね、スポーツ選手の方数億円つけてらっしゃる方結構多いみたいですね。
も
うすぐにね仕事に関連しちゃうんで、
うん、
収入がなくなるということでね、
うん、
結構あの何億何十億つけてらっしゃる選手の方多いですね。
他にはもっと面白いとこないんですか、
うん、あのねこれ久美さんにも関係してくるんです。声ですね。
声になんか保険かけられるんですか。
そうなんです、アダム・ランバートさんっていう歌手の方なんですが、うんうん、この人は自分の声に48億円
いや足とかね、
はい、
正直、まあ、それもびっくりなんですけど、まあまあなんとなく商売道具だなっていう気持ちわかるんです
、はい、
声って誰がこの保険金を下ろすとか決めるんですか、
はい、うん、あのもちろんさっきの方でしたら歌手の方ですから、うん、全くその声帯が潰れてしまったとかいうような場合ね、うん、それに見合った保険料を支払ってるわけですから
じゃあ高いんでしょうね。
高いでしょうね。いくら払ってるかまではちょっと個人情報なんで、
あそうです
ね、調べがつかなかったんですけど、興味のあるところですよね。
興味あるけど、はい、あまりにもちょっとなんて言うんだろう、雲の上の話なの で、
そうです、ね、
身近なところで何かありません？
かなり下がりますけども、
はい、
チケット保険なんかどうですか？
チケット保険、
はい、
イベントなんかの、
そうですそうです、はい、もうねせっかくその何ヶ月も前からね、
うん、
チケットを用意して楽しみにしてたのに、
うん、
イベントを目前にしてね前の日とか、
うん、
そんな時にその怪我をしてしまったとか大きな病気になってしまったとかいうことで、うん、行けなかったというような場合にチケットの代金が返ってくるという保険です、
うん、 それはすごく面白いんですけれどもあの例えば誰かの、ね、イベントとかコンサートに行くとしてその保険に入ります、そのチケット代より上回るものを返ってくることっていうか、
はい、上回るのはないんですよ。もうチケット代金だけ、お返ししますっていう、
ね、じゃあ保険料は大体いくらぐらいですか。
保険料はちょっと損しちゃうんですけども、そのイベントあのチケット代に応じて割合があるんで、
はい、まあ、じゃあどっちがいいんやろ。
そうですね、数百円から数千円というところですかね。
まあ、楽しみ度合いとか、まあ、値段とか考えて入らないといけないかもしれませんね、
は
い、
そうですね、まあ、度を超えた保険ではあるかなとは思うんですけどね。
他に何かありません？
まあ、さらっと言っちゃいますけども、よく耳にするのはそのペット保険ですね、ペットの病気や怪我の保険ですね、それから、旅行中雨だった時の保険っていうのもあるんです。これ、期間とか時間とかね、そんなんでも、指定して、例えば今日明日1日海水浴に行くんだ、ところが何時から何時からの間、何時までの間は、雨が降ってもらったら困るんだけども、その期間だけ雨保険つけたいみたいなことでね、つける保険もあるんです。うちではやってないですよ。
またこの後もそのあたりどんどん聞いていっていいですか。
どうぞどうぞ、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、今回は西山監督に変わり種の保険を教えてもらっています。監督、先にコマーシャル中にちらっと見せてもらったんですけれども、リストを、ちょっと逆に聞いていいですか。
どうぞ。
宇宙人誘拐保険って何ですか。
これは宇宙人に誘拐された時に、支払われる保険ですね。
いや、そんなことないでしょ。
いや、でもね、一人実際に支払われた方がいらっしゃるんです
よ。それは誰がどう認めたんでしょうね。
そうですね、でも科学的な根拠から、まあ、この人は確実に誘拐されてるっていうふうに判定されたようですよ。
科学的で言うと幽霊保険もおかしいでしょ。
そうですね、これもね、幽霊にいたずらされたとか、幽霊にね、妊娠させられてしまったとか、
いや
いうような時にね、
誰が入るんでしょうね。
はい、
で、あとね、ちょっと個人的に気になるんですけど、胸毛保険って。
そうですね、これね、胸毛が大切な国の方もいらっしゃるんで、まあ、そういう方が不用意に熱いシャワーを浴びてしまったがために胸毛が抜けてしまったとか、まあ、ちょっと狭いところを通るのに無理に通ったので胸毛がちぎれてしまったとか、いうような時に支払われる保険らしいです。
これは結構支払われてるっていうことですよね。
そうですね、
あともう一つだけ聞いていいです。
はい、
初デート保険ってなんやねん。
あ、これね、女性にかけられる保険なんですけども、
女性限定。
初デートってすごいワクワクするじゃないですか。ところがその男性に連れて行かれたところが、もうがっかりするところだったと、いうような場合に女性に対して慰謝料として支払われる保険が初デート保険でございます。
へー、そんな認められるんですね。
ねえ、
ちなみに日本の保険ですか。
いや、イギリスの保険ですね。
あー、なんかそれだったらありそう。
はい、
どんな時に支払われたのか、ちょっとね、そういった事例もまたね、聞きたいなと思ったりします。
そうですね、またきっちり調べておきます。
はい、西山監督、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。そして再放送は第3土曜日の午前11時からです。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。